フォメーション6月。6月は児童手当特例給付現況届の提出月です。現況届とは児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。6月1日現在の状況を記載していただき、6月30日火曜日までに現況届を提出してください。なお現況届の提出がない場合は6月分以降の手当が受給できませんのでご注意ください。なお今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため原則郵送またはオンラインにて受付を行います。提出書類。1現況届。2受給者父または母などの保険証のコピー、勤務先の厚生年金などに加入している場合。3受給者と子どもの住所地が異なる場合は別居監護申立書。4その他個々の状況により書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。申請方法。郵送返信用の封筒に提出書類を入れて返送してください。子育てワンストップサービスによる電子申請。子育てワンストップサービスに必要なもの、マイナンバーカード、IC カードリーダーライターなどをご準備の上、専用のウェブサイト、マイナポータル、ホームページ、myna.go.jp/から申請ください。なお、電子申請の場合でも必要な添付書類があります。詳しくはお問い合わせください。申請期限、6月30日火曜日まで、期間厳守。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉係。6月は食育月間です。早寝早起き朝ごはんを心がける、地元産の食材を買うなど、食について少し意識して過ごしてみましょう。今年の食育推進テーマは、バランスの良い食生活を身につけよう。主食、ご飯、パンなど、主菜、肉、魚、卵、大豆製品、副菜、野菜、キノコなどを毎食揃えて食べましょう。第6回食育コンクール、ポスターの部、川の石小学校、大石洋介、受賞作品が掲載されています。第6回食育コンクール、スローガンの部、受賞作品、朝ごはん、食べて元気のスイッチオン、千条小学校、菊池雄心、なお所属は応募当時のものです。障害者福祉給付金の申請は6月30日火曜日まで。対象者、令和2年7月1日現在、八幡浜市に居住し、住民登録されている方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持されている方、対象とならない方、施設に入所されている方、障害者施設、養護老人ホームなど、給付金額、1、身体障害者手帳1、2級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳1級、年額5000円。2、身体障害者手帳3、4級、療育手帳 B、精神障害者保健福祉手帳2級、年額4000円。3、身体障害者手帳5、6級、精神障害者保健福祉手帳3級、年額3000円。申請に必要なもの、障害者手帳、印鑑、振込金融機関名、口座番号がわかるもの。申請期限、6月30日火曜日。ただし、令和元年度に給付金を受給された方のうち、その後、口座に変更がない方、また令和元年7月以降に手帳を取得された方のうち、合わせて申請手続きをされた方については、手続きは不要です。問い合わせ、社会福祉課障害福祉係。6月から郵便局でも支払いができます。これまで市が発行していた納付書、A4 サイズでは郵便局窓口で支払いができませんでした。しかし、6月から四国内の郵便局、簡易郵便局を除く、なら、どこからでも支払いができるようになりましたのでお知らせします。なお、6月以前に発行した納付書では、郵便局で支払いはできません。郵便局で支払いができる納付書は、 納付書に丸甲のマークがついているものが対象ですのでご注意ください。問い合わせ会計課。農業者年金のご案内。農業者年金は国民年金の第1号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金、基礎年金に上乗せした公的な年金制度です。農業者年金の特徴。1、積立方式の安定した制度です。年金額は加入者や受給者の数に影響されない少子高齢時代に強い制度です。また運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。2、農業従事者なら誰でも加入できます。60歳未満の国民年金の第1号被保険者であって年間60日以上農業に従事するものであれば誰でも加入できます。3、意欲ある担い手には保険料助成があります。認定農業者など一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して保険料月額2万円の2割、3割または5割の政策支援、保険料の国庫助成があります。4、保険料は自由に決められます。月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できます。5、公的年金ならではの税制上の優遇措置があります。支払った保険料はご家族の分も含めて全額が社会保険控除、納めた保険料の15%から30%程度の節税の対象となります。支払われる年金にも公的年金控除が適用されます。6、終身年金で80歳までの保証付きです。年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として同一生計の遺族が受け取れます。問い合わせ農業委員会事務局。マダニによる重症熱性血小板減少症候群 SFTS に注意。マダニに噛まれて感染する重症熱性血小板減少症候群の発生が増加する時期になりました。この病気はウイルスを保有するマダニに噛まれて6日から2週間後に発熱、嘔吐、下痢などの症状が現れます。重症化し死亡することもあります。予防はマダニに噛まれないことが重要です。野山、畑、草むらなどマダニが生息する場所に入るときは肌を出さないよう長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋などを着用しましょう。吸血中のマダニに気づいたら潰したり無理に引き抜いたりせず病院、皮膚科で処置してください。熱などの症状が出たら速やかに病院を受診しましょう。問い合わせ保健所健康増進課感染症対策係。電話 22-4111。 第62回水道週間行事中止のお知らせ。広報5月号でお知らせしていた水道週間の給水栓点検および漏水検査については新型コロナウイルス感染症対策のため中止とさせていただきます。感染拡大防止のためご理解くださいますようお願いします。問い合わせ水道課。電話 36-0621。 蚊媒介感染症に注意。蚊媒介感染症はウイルスを保有するヒトスジシマカなどの媒介蚊に刺されることで発症し、デング熱やジカウイルス感染症などが該当します。蚊に刺されることで感染しますので、蚊を増やさないこと、蚊に刺されないことが重要です。蚊の活動時期は5月中旬から10月下旬ですので、春先から秋にかけてしっかり対策を行ってください。問い合わせ、八幡浜保健所健康増進課感染症対策係。電話 22-4111。5月31日から6月6日は禁煙週間です。2020年、受動喫煙のない社会を目指して、タバコの煙から子どもたちを守ろう。厚生労働省では、世界禁煙デーの始まる1週間、 5月31日から6月6日までを禁煙週間と定めています。タバコはがんや生活習慣病のリスクを高め、煙を吸った周りの人の健康にも影響します。自分とご家族の健康のためにも、この機会に禁煙に取り組みませんか。問い合わせ、保健センター成人保健係、電話 24-6626。 労働保険のお知らせ。令和2年度労働保険、労災保険、雇用保険の年度更新期間は、6月1日月曜日から8月31日月曜日です。最寄りの労働局、労働基準監督署、金融機関で申告、納付をお願いします。年度更新申告書の書き方、および申告、納付方法などに詳細につきましては、年度更新申告書に同封しているパンフレットなどをご参照ください。厚労省ホームページでもご覧いただけます。厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、問い合わせ、愛媛労働局労働保険徴収室、電話 089-935-5202。